そんなフォトないっしょ第33回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
田辺です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今週はね、いろいろ収録とかをこの番組以外でもやったりして、バタバタしましたが、
はい、
写真の話の方を中心にやっていきたいと思うんですけども、
はい、
最近何か撮ってますか？
そうですね、あまり撮ってないんですけれども、
うん、
マンホールは結構気にして見て歩いて、
お、
気になるものがあれば撮るっていう感じでですね。
結構ね、ツイッターとかで探すとたくさんの人がマンホールの写真を撮ってるんですが、
うん、
全体的に見るとやっぱりまだまだマイナーな写真らしく、
お、
私もですね、
うん、
マンホールの写真とか撮ってはいるんですけど、
はい、
インスタグラム、
はい、
iPhone のアプリのインスタグラムに上げて、
うん、
職場の人とかでもツイッターのフォロワーさんいるんですけど、
うん、
最近、マンホールの写真ばっかりでつまらないとか言われちゃいました。
あー、そうですか。
そう、こっちとか好きで撮っとんのじゃっていう感じもあるんですけど、
逆にこう、ね、知らない人がこう見てくれて、うん、あ、マンホールって結構こんなにいろいろあるんだね、面白いねって言ってくれるといいんですけどね。
そうなんですよ。でね、
うん、
最初の頃ってやっぱりこうカラーマンホールとか、
うん、
派手な模様とかが多いじゃん、気がつくのに、
はい、
この辺はね、いろんな人見てくれたりするんですけど、
うん、
最近こうずっと続けてると細かいところが気になり始めて、
はい、
共感が得にくくなってるんですよね。
あ、わかります。
この廃棄弁っていうのがあってさ、廃棄の木が旧字体で、それも右から書いてあるんだぜって言っても、でって言われちゃうんですよね。
最近よくあるのが消火栓とかでこうゴシック体のやつが多かったりとか、そういった細かい違いとかがありますよね。
そうなんですよ。その辺のね、細かい話になると、
うん、
普通の人がついてこられなくてね、つまんない感じになるんですが、
うん、
とりあえず私は続けようと思ってるんですけど、
うん、私もそうですね、続けてますね、うん、
個人的にはね、
はい、
マンホールのこの蓋が珍しくて撮っているんですけど、
うん、
なんていう言い方するのがいいのかな、マンホールの蓋があるってことはその下にマンホールがあるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
でマンホールがあるってことはその下に何かしらのものがあるわけですよね。下水道とか下水管とか、
うん、
あとはガス管とか、また各お家に入る水道の、ね、はい、管とかがあって、
うん、
なんかね、こう地面の内臓がこの下にはあるんだなとか思いながらマンホールを見ると、うん、ちょっと違う妄想も膨らんだりして。
そうですね、最近だとあのケーブルテレビのマン、四角いマンホール蓋とか、
うん、あとなんだ、共同工っていう、
うん、
十把一からげみたいなやつもありますよ。なので、
うん、
そうか、この何、臓物が変化してるんだろうなとか思いながら見るとちょっと面白いなと思ってるし、
うん、
11月ぐらいには、地下に水を溜める水槽とかあるんですけど、
うん、
そこに見学に行ってみようかなと思っていて。
おー、ってことはそのマンホール蓋の中に入れるんですね、
うん、なんですけど、そこはね、バカでかいとこなんで、
うん、
地下神殿みたいなとこなんです。
おー、なんかそれも面白そうですね、
うん、1回以前行ったことがあって、
うん、
また今年もちょっとタイミング合わせて一般公開の日があるので行ってみようかなと思って、カスカペの方なんですけどね。
お
ー、そういうのを見つつマンホールに思いを馳せるとですね、
うん、
また面白いんじゃないかななんて思って。
そうですね、
なので皆さんもですね、撮るものがない撮るものがないって思ってらっしゃる方いるかと思うんですよ。
うん、
道端の花もね、いつも歩くところの道の花はもう覚えちゃったし今は咲いてないよって思ってるんですけど、
うんうん、
マンホールがあったり、
うん、
あとは最近空の色がね、変わってきてるんじゃないかと思うんですよ、秋になって。
あ、そうですね、
うん、で雲の形も、
雲の形とか、うん、
季節が変わってだんだんこう変わってきているので、
うん、
秋の空だったり、うん、秋の夕暮れというか、
うん、
だったり、そしてマンホールだったりとかで、
うん、
まあ、撮らなきゃいけないわけじゃないんですけど、
うん、
撮るものがないからカメラ持ってってもなと思わずにいろんなものをこう観察してみると面白いんじゃないかと思ってます。
そうですね、
うん、でですね、
はい、
今日の本編の方では、
はい、
先週ちょっとだけこうオートを抜け出すみたいなことをお話ししたんですけど、
うん、
デジタルカメラになって、
はい、
写真にいろんな情報がくっついてるんですね。
はい、
で 以前フィルムで撮った時と同じような情報もあるんですけど、デジタルカメラならではだったり、フィルムの時には手では記録するけれども写真には入ってないやつが写真にデータとしてくっついてるっていうのを少しずつ見ていきながら、ここがこういう風に変わるとこんな写真になるんだよだったり、新しく出る iPhone 4S だとこの情報ってこんなことなんだよとかっていうのを説明しながら、写真とそれにくっついてる情報って何なの、その意味って何なのっていうのを説明していきたいと思っています。
はい、
はい、ということで本編の方に行ってみましょう。今日は、
はい、
デジカメの写真にくっついている情報を説明するということで話を進めていきたいんですけど、
はい、
カメラでこうデジカメで撮って表示を切り替えるといろんな情報が出てくるのもあるんですけど、PC に突っ込んで、
はい、
画像処理ソフトだったり画像管理ソフトに入れるとすごくいろんな情報が見えてくるんですね。今私が目の前に開けているピカサという、アプリケーションだと1枚表示にした後、はい、i っていうマークがついてるボタンを押すと写真のプロパティっていうのが出ていろんな情報がドワーッと出てたりするんですけど、細かい情報、以前の大雑把な情報でもいくつかあって、写真のプロパティを見るみたいな、写真の情報を見るみたいなものを、ファインダーとか、Windows のエクスプローラーだとか、
はい、
っていうのでやっても、情報は見られます。
なるほど、
はい、どこの説明からするのがいいのか、考えてるんですけど、
はい、
一番基本になるところで、デジカメで撮った写真って、
はい、
今のやつは機種名がとりあえずペタって中に入ってるんですね。
あ、入ってますね。
なので私が持っているキャノンのパワーショット G12 で撮ったのか、iPhone で撮ったのかみたいなものはそこで見分けが実はつくんですよ。なのでフリッカーとかのサービスにポイってあげた時に自動でどのカメラで撮ったかをこうフィルタリングして、見ることができるんですけど、そんなところにも使われたりするんですね。あとはですね、シャッタースピードが入っています。
はい、
シャッタースピードはペケペケ分の1秒って書いてあるのが多いんですけど、これはまさにシャッターが開いてる時間で、
はい、
私が持ってるデジカメは絞りっていうのとシャッタースピード、あとは感度っていう3つで、写真の明るさが決まるんですね。でシャッタースピードが長ければたくさん光が入ってくるし、
はい、
絞りっていうのを開けてあげればレンズの中はたくさん光が通ってきます。
はい、
1つ感度っていうのを上げると少ない光でも、明るく見えるように処理をしてくれるという風になっているんですね。その三つどもえなんですよ。で、シャッタースピードっていうのは、シャッター開いてる時間を表しているので、長くなれば長くなるほど手ブレする。
あ、そうですね。
まあ、撮っちゃった写真なんで、これから手ブレを、補正できるわけではないんですけど、何分の1秒ぐらいだったら手ブレするんだろうとかっていうのを見ると、自分の中でこのくらいの明るさの時には気をつけた方がいいのかなとかっていうのが分かるんじゃないかと思いますし、それの、さっき言った三つどもえの絞りっていうやつが、
はい、
F スラッシュとか F コロンとかって書いてあるんですけど、
はい、
それが数字が小さい方がレンズの中を通ってくる光が多いと思ってください。
お、小さい方がいいんですね。いいというか明るいんですね。
うん、これはですね、本当は何分のなんとかなんです。これもだから F÷4.5 とか F÷2.8 とか書いてるのもあるんですけど、なので数が、大きいほどレンズの中を通ってくる光が少なくなるんですね。で、ここで iPhone とかね、携帯電話のカメラだと、レンズの中を通ってくる光をコントロールする部品が入ってなくて固定になっちゃうんです。
はい、
どういうことかっていうと、レンズの中の通ってくる光は絞ったり開けたりせずにシャッタースピードと感度だけで写りをコントロールするってことになるんですよ。なので、コンパクトデジカメではなくて携帯とか、まあ、iPhone みたいなスマートフォンでも多くのものは絞りっていうのが一定で、固定の値になっています。ちなみに私が持ってる iPhone3GS は、F が 2.8 で固定、
はい、
で iPhone4 も F が 2.8 で固定、
はい、
で iPhone4S が、F が 2.4 で固定になってます。
小さくなるんですね。
ということは明るくなるんですよね。でこの数字が小さくなれば小さくなるほど、通ってくる光が大きいんですけど、多いんですけど、 そのまま整数で聞いてくるんじゃなくて、これの、事情で聞くんですよ。ちょっとめんどくさいんですけど、2.4 と 2.8 だと、2.4 の方が3割多く光を取り込めるっていう感じなんですね、実は。っていうのがあって、この値が小さい方が明るいレンズって呼ばれています。なので、私が持っているパワーショットとか一眼レフのレンズは、この絞りっていうのが調整できて、例えば、2.8 から絞っていくことができるんです。そうすると値が大きくなって撮影ができる、でレンズの中を通ってくる光の量が決められて、あとはこのくらいの光の量だったらこのくらいの明るさにしようっていうのが、昔だったらフィルム、今だったら撮像素子ってことで決まってくるというふうになっているんですよ。で iPhone4S のサンプル写真とか見たんですね、すごくよく撮ってるんですよ、
はい、すごく本当にこんなに綺麗に撮れるのかなってちょっと思うくらい、
そうい
いですね。
もうコンパクトデジカメなんかいらないって思うかもしれないんですけど、
うん、
今言ったその絞りの調整ができるかできないかっていうところが違っていたり、あとはレンズを動かしてズームをするっていうのができたりっていうのがコンパクトデジカメとそのスマートフォンとかのカメラの大きな違いなので、その辺が自分にとって必要か必要じゃないかで、もしレンズを動かしたようなズームが必要ないんだったら、iPhone でもいいかもしれない。
はい、
あとは、すごく暗いところで撮るときにはその F の値、光の値が小さければ小さいほどいいんで、そういったもののコンデジにした方がいいとか、 ISO って書いてある感度が高い方が、明るく撮れるんで、この辺の最高値を、考えながらカメラ選びをするっていうのができるんじゃないかと思っています。この辺がね、先週ちょっと話したオートから抜けるときの第一歩で、自分でシャッタースピードを設定したり、絞りの値を設定したり、感度を設定したりして自分こだわって、撮っていくっていうのができるところの数字になってくるんじゃないかなと思っています。
なるほど、
で絞りってさっき明るさを変えるっていう話をしたじゃないですか、それだけではなくて、この絞りの値が変わると、どんだけピンボケするかが決まるんですね。絞りを開ければ開けるほど、焦点が合ってるところ、フォーカスが合ってるところからずれた時に、ボケる量が多くなるんですよ。だから一眼レフとかを買った人は、ここを調整するとボケの量が調整できるんですね。それに比べて iPhone とか、携帯電話のカメラはここが調整できないんで、ボケる量調整できません。でも iPhone4S のサンプル見たと思うんですけど、
はい、見ました。
ボケを調整してある雰囲気がしませんでした？
ありましたね。
鼻にピントが合っていて、人がボケ
てるとか、女の子がお花を持っていてっていう、
あと薄暗いところ海岸で、手前の花は、ピントが合ってるけど奥が少しぼんやりボケてる感じとか、
そうですね。
あとはリスにピントが合っていて、奥に違うリスが見えたりとか、あれはどうしてるかっていうと、このくらいの距離、すごく近いところとあのくらいの距離、ちょっと遠いところって、このくらいボケるよなっていうのを知ってる人が撮ってるんで、ボケ量がコントロールできてる感じがするんですね。とっても近いところにピント合わせるとやっぱり奥はボケるし、奥にピントが合ってる時にとっても近いものはボケるんで、
なるほど。
ちょっとだけめんどくさいんだけど、比率で聞いてくると思って大体いいんじゃないかと思っているんで、倍離れたら、ボケ量がどのくらい変わるかって話なんで、1メーターと2メーター、2メーターと4メーターが同じぐらいのピンボケ度なんですね。だからすごく近いものにピント合わせれば遠くがボケるとかっていうのができます。で、一眼レフとか買った人はそこを、絞りの値をカチャカチャカチャってやって調整することでボケの量を調整できるっていう風になってくるんですよ。なのでシャッタースピードは空いてる時間、絞りはボケの量と光の通ってくる量、で、ISO って書いてあったり感度って書いてあるところが同じ明るさでも明るめに撮れるか暗めに撮れるかっていう、設定になってます、じゃあ ISO っていうのがね、すごく低いところからすごく高いところまでサポートしていれば、もしボリも、シャッタースピードも何だっていいじゃないかと思うかもしれないですけど、感度を上げていけば上げていくほど、絵がザラザラすることになっているんですね。
あ、それはあれなんですね。 フィルムの時と変わらずなんですね。
そうですね、フィルムの時のザラザラ感と少し違うんですけど、
うん、
火がザラザラしてくるので、
ええ、
上げすぎには注意しなきゃいけなくて、
はい、
自分のカメラが ISO いくつ以上だったら自分で我慢できないかっていうのを知ってるだけでも、
うん、
自分で設定できるようになった時にいろいろな使い方ができるんじゃないかと、
うん、そしたら一度こうちょっと暗めのところで、
うん、
こう ISO をこうちょっとこうどんどん上げてってみて取り比べてみるっていうのをやってみると、
そうですね、
いいですかね。
で ISO を直接操作できないやつでも、今見たような深さとか、他の、画像管理ソフトで見ると、なんかこれザラザラしてるなって思ったやつの ISO ってところ見ると、1000とか2000とかになってる可能性があるので、自分がうまく撮れなかった時に、あ、これは自分のカメラには暗すぎたんだとか、あ、これは手ブレをしてたんだとか、で、ボケるとかっこいいのもあるんですけど、ちゃんとクッキー撮りたいのにそこがピンボケしちゃうこと、
はい、
っていうのもあるんで、
あ、
ピンボケしやすいのはここの絞りの値が小さかったからなんだとかっていうのが、自分の中で見えてくると、次のステップアップのために何をすればいいかが見えてくるんじゃないかと思っています。
はい、
でですね、この辺が基本的な情報で、これにこのズームをどのくらいしたかっていうレンズ焦点距離っていうのがくっついてくるんですけど、
はい、
これまあ画角なんですね。
うん、
で、まあ、画角なんでこれ分かるんじゃないかと思うんですよ。ピカサだと、ちょっとだけ複雑というかプロパティの方に入ってるんですが、
はい、
すごく大事なところに、
はい、
ファイルのサイズと、
はい、
ピクセルでいうサイズっていうのがあって、
この
辺がねうまくこうコントロールできないというか分かりにくいところがあるんですね。
はい、
例えば、渡辺さんって自分で写真をコンデジで写真を撮るときに、
はい、
どのくらいのサイズで撮ってるかって意識されてます？
今入れている SD カードが余裕あるので、一番大きなサイズで撮ってます。
一番大きなサイズって何メガピクセルですか？
何メガでしょうね
って感じですよね。
はい、
で、それって調整できるとか設定で変えられるのはご存知？
はい、知ってます。
で、それって何メガピクセルっていう名前じゃないですか、名前って呼び名じゃないですか。というか、何メガピクセルっていう言い方をしますよね。
そうですね。
で、もう一個1枚写真パシャって撮ると、
はい、
ファイルができますよね。
はい、
そのファイルが何メガバイトっていうのがありますよね。
あ、はい、
で、そのメガバイトとメガピクセルがごっちゃになっちゃう人も結構いて、そう、8メガピクセルっていうのを撮ると8メガバイトなんでしょって思ってる人もいるんですよ。
あ、はいはいはい。
で、そこちょっとだけ説明すると、何メガピクセルって書いてあるのは、デジタルカメラで撮った写真の、画素、
はい、
ちっちゃい点々です。デジタルカメラの写真は構成されてるんで、
うん、
それが横に何個、縦に何個っていうのが並んでいて、縦かける横で、つぶつぶの数が出るわけですね。その一つのつぶつぶごとに色が変わって写真を構成してるんですけど、
はい、
それが100万個、100万ドットあれば1メガピクセル、メガは100万なので、200万個あれば2メガピクセル、なので、そこの数を表すのが何メガピクセルっていうやつなんですよ。で、自分のカメラで、私は10メガピクセルのカメラを持っていても6メガピクセルで撮ってたりするんですね。それは自分がいつも使ってる分には6メガピクセルぐらいあれば十分だなって思ってるからなんで、そうすると一個一個のねファイルもちっちゃくなって、ハンドリングも簡単ですし、
はい、
同じ SD カードでもたくさん撮れる。
そうですね、
あとは連写する人だったら連写がサクサク、で途中でこう感覚がなくなったりしないっていうのもあって、今私が見ている写真だと、だいたい6メガピクセル、横が2816で縦が2112ピクセル、だいたい 2×2、3000×2000 で、まあ、6000ぐらいね、6メガピクセルの写真で、ファイルのサイズは1メガバイト。じゃあ6メガピクセルだったら必ず1メガバイトかっていうとそうじゃないんですよ。これがね、め
ん
どくさくて、カメラってあと何枚ぐらい撮れますって出るじゃないですか。
あってますね、はい、
それは要はこの何メガピクセル撮ったらどのくらいの容量になるかっていうのが分かってるはずだから、あと何枚撮れるって出るんですけど、実はカメラの中では、写真を圧縮っていうのをしていて、例えば黒べた一色とか、真っ白とか、ってところはこの辺みんな白いぜっていう情報にギュッと圧縮しちゃうんですね。だから真っ暗だったり、ベタっとしてる写真は同じ何メガピクセルでも、ファイルのサイズはちっちゃくなったりします。 逆にザラザラしてるって言ったらいいんですけど、
うん、
木を取ったりすると葉っぱがたくさんありますよね。
あ、そうですね。
細かい模様が、
ええ、
そういうものはファイルのサイズが大きくなったりします。なのであと何枚取れるっていうのを、
うん、
あんまり信じすぎると、
うん、
あと10枚ぐらいになってから、
うん、
あれ20枚取れんじゃんって時と、
うん、
あれ10枚取ってないのいっぱいになっちゃった時とかで、
うん、
この辺でですね細かい模様はファイルが大きくなって、
うん、
模様細かい模様が少ないとファイルがちっちゃくなるっていうことと、うん、その何メガピクセル と、うん、何メガバイト、
うん、
まあ、似てるけど、
うん、
実際には違うものですよ。もちろん片方が大きくなれば連動して大きくはなるんですけどね。こんな風な情報が、
はい、取れる枚数なんですけど、
はい、
その細かいかどうかっていうのと別に、
うん、
あの色の数が多いか少ないかっていうのも関係してきたりしますか？
カラフルなものは、
ね、
カメラというか写真の中では赤色、青色、緑色の3色に分けて、
うん、
それぞれを圧縮するので、
うん、
色が多いほど、
うん、
というはそれぞれの色で細かい模様があるかどうかで決まってきます。逆に、ある色が全然ない時にはその分、減るんで、
うん、
色が少なければ、小さめにはなるはずです。
じゃあ例えばこう鉛筆1ダースを取るのと色鉛筆1ダースを取るのと、
うん、
まあ、だいたい細かさが同じだとしたら、まあ、色の多い方のが、まあ、ちょっとファイルのサイズが大きくなる。
そのくらいだとあんま変わんないかな。
あんまり変わらないですか？そういうじゃあ色の多さはあまり変わらないっていう感じで、
色のバリエーションよりは、模様の細かさの方が影響しますね。あとカメラによっては、
うん、
圧縮率っていうのを変えられるものがあるんですね、
うんうん、
ファインとかノーマルとかスーパーファインみたいなのが書いてあるんですけど、
うん、
それは同じピクセル数ドットの数なんだけど、
うん、
それを圧縮するときに細かいところちょっと目つぶっちゃうってするか、
うん、
いや細かいところまで記録しましょうよっていうところでサイズが変わってきます。なのでファインにした方、ファインというか、より、高画質にした方がファイルのサイズが大きくなって、低画質にするとファイルのサイズがちっちゃくなるっていう風になるので、
うんうん、
必要に応じて使い分けられるといいかと思います。
はい、
その他にもですね、はい、いろんな情報が入っていて、
うん、
一番皆さんが使い物になるのは、
うん、
撮影日時かな。
あ、そうですね。
で、面白いのは、
うん、
デジタルカメラの写真って、
うん、
ファイルの中、写真のファイルの中に撮影した日時っていう情報が入ってるんですよ、
うんうんうん、
で、パソコンでファイルをいじると、
はい、
パソコンの中の、タイムスタンプ何時に作りましたっていうのがあったりするじゃないですか、
うんうん、
変更しましたとか、
はい、
あれは OS ファインダーとか、エクスプローラーが管理している日付で、それとは別に写真の中に入っているんで、
あ、なるほど、
うん、そこをちゃんとしておくと後で探すときに便利だったりしますし、カメラの設定がずれてるとそこがずれてきてしまって PC で直すが面倒なんですよ、
う
ん、
あ、
なので、
うん、
撮るときにはカメラの設定、日付の設定をしっかりしておくのがいいかと思います。
はい、
あと iPhone とかあと携帯電話で撮ると写真の中に位置情報が埋め込まれます。
あ、ありますね、
はい、ジオタグとか位置情報って言われてるやつで、
うん、
それは緯度と経度が入ってくるんですけれども、
はい、
それも、忘れているとですね、
うん、
例えば自分の部屋で何でもいいんですけど、
うん、
ご飯作って美味しそうにできた、お弁当が作ってた、パシャッと取って美味しそうな食べ物でしょって出すと、
うん、
その時の位置情報が中に入ったまま、
うん、
アップロードされてしまうことがあるので、
はい、
そこをアップロードするときに削るソフトだったり、アップロードするサービスによってはそこを、無視して上げてくれるソフトもあったりするんで、そこをちょっと意識して上げると、はい、自分の個人情報が出てかなくていいんじゃないか。
そうですね、
逆に
お家の中で、
そうですね、
自宅の場所っていうのが分かってしまうと、
そうそうそう、逆に入れたいときにはそれに突っ込んであげると、
うん、
例えば観光地の場所が分かったりするので、
うん、
その辺もうまく活用できるといいんじゃないかと思います。
そうですね、あのオープニングでお話ししたマンホールとか、
うんうん、
これどこで撮ったっけっていう時とかは位置情報入ってると、あ、ここで撮ったマンホールだっていうのが分かったりとかして、
いいですね。
いいですよね。
一方で、自分家の周りのマンホールばっかり撮って位置情報入れると、あ、この辺住んでんじゃねえかと分かりやすいんで、その辺は気をつけた方がいいんじゃないかと思います、
まあ、時と場合によりですね。
そうですね。で、他にもすごいたくさんいろんな情報が入ってるんですけど、
はい、
残りはまあ置いといて、じゃあ具体的に自分のカメラ撮ったらどうなるかっていう話を少しだけしていきます。
はい、
iPhone 4S っていうのが出ます、これから。
はい、
それだと、さっき言った絞りの値 F とか書いてあったりするやつは 2.4 で固定になります。
はい、
今までの iPhone 4 iPhone 3GS に比べて 1.3 倍明るい。
はい、
で多分なんですけど ISO っていう感度は、新しい素子を使っているので同じ感度でもザラザラ感が少なく綺麗に撮れるんじゃないかと思います。でシャッタースピード、シャッターが開いてる時間は暗ければ長いし、明るければ短い、
はい、
感度とシャッタースピードの関係は多分 iPhone ではコントロールができなくて、とかお任せになります。
はい、
デジタルカメラとか、一眼を持っている方はそこを自分で調整してブレ量を少なくしてもザラザラでもいいからブレ量を少なくしたいとか、三脚を使うから感度は下げてもシャッタースピードが長くていいとか、っていうのを手でコントロールできるという感じ。
はい、
あとは、使ったカメラの名前には iPhone 4S って入ります。
はい、
これは後で探すのに役に立ちます。
そうですね。
はい、で撮影する画素数、ピクセル数ですね。
はい、
単純に撮ったやつは私が持っている 3GS や今の4では、サイズは固定になってしまってフルサイズで全部入ってくるんですけれども、今度新しい OS でなんか変えられるのか分かんないですけど、だいたいユーティリティというかアプリケーションを使うことでリサイズ、サイズを変えることができたりするので、そういったもので軽くするとか、
はい、
アップロードの時に再度圧縮したり小さくしたりしてくれるアプリと組み合わせることでサイズの管理をしてください。
はい、
あとは最後に言った位置情報は、設定で位置情報を入れるか入れないかが変えられますので、自分の写真、プライバシーがたくさん入ってるなって思ったり、公開するときに気兼ねなく公開したいっていう人はそこで最初からつけないっていう設定ができます。
はい、
だし、もし上げるときに不安だったら位置情報を持っていかないようなサービスだったりアプリケーションを使うと安心かなと思いますので、
はい、
そんな感じで活用してみるといいんじゃないかと。
はい、そうですね。
ちょっとね、今日難しい話が多かったんですけど、やっぱりこう写真のステップアップをするにはちょっとずつそういったことを知っていったりすると、自分のこだわりだったりどんな写真かっていうのと撮影時の情報がね結びついて、手ブレしないのはこのくらいかなとか、そういうのが見えてくると、撮りたい写真が撮れるようにだんだんなってくるんじゃないかと思っています。
はい、
はい、ちょっとねステップアップの方にこれからどんどん進むとどんどん難しくなってしまうので、できればまたシーン別の、撮影のコツ、みたいなものをやってみたいと思うので、
はい、
リスナーの方からもですね、こんな写真が撮りたいとか、こんなシーンで上手に撮りたいとかっていう質問があればぜひ送ってください。
はい、
よろしくお願いします。
さあ、今年もこの季節がやってきました。ポッドキャスターアワード2011、今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルスター銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。ふらふらっと寄ってみてくださいね。
サンのフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。今 CM であった通り、
はい、
11月の5日にポッドキャストアワード2011というイベントがございまして、
はい、
そちらの方にそんないプロジェクトという中からそんなことないしょの私と、そんなことないしょという番組をやっている竹内さんが出演しますので、
はい、
ご用途お急ぎでない方というか、銀座のアップさんに来てみたいという方はぜひぜひお越しくださいませ。
そうですね、
はい、その後の懇親会はですね、もう締め切ってしまったので、
はい、
出席はこれから難しいんですが、どうしてもという方はですね連絡をいただければ交渉はしてみます。
はい、
はい、ということで本編長く喋りすぎたので早めに告知をして終わりたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。できればですねこんなネタを取り上げてほしいとかっていうのを、リクエストしていただけると嬉しいです。
はい、
あとは、励ましとかですね、お褒めの言葉もいつもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
はい、そうですね、
お送りいただく方法はブログのコメント欄、ツイッターやメールなどでお送りいただけます。
はい、
メールアドレスは sonnap@0438.jp、そんな p アットマーク数字で 0438.jp になります。ツイッターのアカウントが sonnap でやっておりまして、こちらの方に、メンションでつぶやいていただけると、小さい質問であればその場でお答えできるかもしれませんし、
はい、
大きい質問であれば番組の方で取り上げさせていただきます。
はい、
あとですね、ブログとか、Facebook もありまして、こちらも定期的にチェックはしておりますので、
はい、
Google とか Yahoo で検索していただいて、もし何かあればそちらに書き込んでみてください。
はい、
はい、あとですね、そんないプロジェクトという我々のグループでは他の番組もやっておりまして、姉妹番組としてはそんなことないっしょ、
はい、
そんないっと先日リリースされましたね、
はい、
あとはそんないっと R40、
はい、
あとはそんないっとニュースなどもやっておりますので、そちらもご興味ありましたら聞いてみてください。
よろしくお願いします。
はい、で来週のテーマはまだ決まっておりませんが、ちょっと目的別の写真のコツ、
はい、
みたいなのをやってみたらいいかなと思っております。
はい、
はい、というわけで、ちょっとね急に寒くなったりして気をつけなきゃいけないなと、風邪ひいてる人が周りにも多いので、気をつけなきゃいけないなと思っておりますが、
はい、
今のところ喉もガラガラせずになんとかなっている、よしやすとですね、
はい、
はい、
最近こうね夕暮れが早いので夕日の写真をついつい撮り逃してしまう渡辺でした。
はい、それではまた来週。
また来週。
さよなら。この番組の BGM は鉄道芸人製作所さんの楽曲を使用させていただいております。